はい、こんにちは、佐大臣光永です。マンションの共用部にカメムシが湧いてて大変なんですよ。殺虫剤を撒いてもなかなか死なないですね。というかゴキブリ用の殺虫剤とは成分が違うような気がします。カメムシが大量発生すると地震や大雪が起こるという都市伝説がありますけれども、実際どうなんでしょうかね。さて、本日は元利休二条城を歩きます。元利休二条城、金閣寺、銀閣寺、清水寺と並び、京都観光の定番どころです。修学旅行で訪れたという方も多いと思います。特に今年、平成30年は、明治維新150年ということで、二条城は賑わっています。京都駅から二条城方面行きのバスに乗り、バス停二条城前で下車、もしくは、地下鉄烏丸線、東西線と乗り継ぎ、二条城前駅で降りると、すぐ目の前が元利休二条城の東大手門です。外国人が多いです。子供連れも多いです。修学旅行の学生さんたちもいて、賑わっています。東大手門は平成29年3月末まで工事中だったんですけれども、現在は見れるようになっています。修復完成記念で300円払えば門の上に登ることもできます。二条城の歴史です。二条城は慶長8年1603年徳川家康が京都御所の守護と上洛の際の宿所として造営しました。慶長16年1611年徳川家康と豊臣秀頼の二条城会見が行われた場所としても有名です。家康は、どうせ無能な二代目だろう。そんな感じで高をくくっていた。しかし、現れた豊臣秀頼はプシャーとして威風堂々、見事な器量を備えていた。家康は、これは、油断できぬ。そう考えて、大阪城の豊臣家を滅ぼすことを決意したというのは有名な話ですね。寛永3年1626年、三代将軍徳川家光は、後水尾天皇の行幸に際し、城を拡大整備、4000名の警護と豪華な食事で天皇ご一行をもてなしました。寛永の行幸、寛永の行幸です。そしてこの時が二条城が最も整備された時期でした。以後将軍の上洛はなく、留守を預かる二条財番という役人たちが警備します。天明8年、1788年の火災で本丸御殿が焼失。慶応3年、1867年10月13日。将軍徳川義信は、二条城二の丸御殿大広間にて、大政奉還の意思を諸大名に告げ、江戸幕府の歴史は幕を下ろしました。つまり、二条城は、江戸時代の始まりと終わりをつぶさに見てきた城ということができます。維新後の二条城は、宮内庁の管轄で天皇家の離宮となりますが、昭和14年1939年に京都市に貸しされました。東大手門もくぐって、まず右手に見えるのが東大手門番所です。二条城は将軍が上洛した際の宿所として造営されましたが、寛永11年1634年、三代将軍家光の上洛から文久3年、1863年、14代家茂の上洛まで230年間、将軍の上洛はありませんでした。将軍不在の城です。そこで、留守を預かる二条財番という役人たちが警備していました。ここ東大手門番所は、役人たちが常駐し、東大手門の開閉、監視、出入りする者のチェックなどを行いました。怪しい者が入り込んでこないか見張っていたわけですね。 左に辰巳住矢倉を見ながら道を進んでいきます。そこかしこに修学旅行の学生さんたちがいて、ガイドさんが案内しています。外国人も多いです。見えてきました。カラモン、カラモンです。鮮やかな色彩にしばし息を飲みます。緩やかなカーブを描く特徴的なカラハフからカラモンと呼ばれています。ひわだぶきの屋根は30年ごとに吹き替えるということです。ボタンに唐獅子など様々な彫刻が施され、しばらく立ち止まって鑑賞したいところです。カラモンをくぐると正面が二の丸御殿。青空をバックに荘厳な三角屋根が映えます。二の丸御殿は慶長8年1603年、徳川家康が将軍上洛の際の居館として建造し、三代将軍家光の時、後水の天皇行幸に備えて大幅に整備されました。六つの間が南東から北西にかけて斜めに連なる書院造りの建物です。南から遠侍、式台、大広間、蘇鉄の間、黒書院、白書院といい、部屋の数は全部で33、畳の数800余り。上から見ると狩りの群れが飛んでいるように見えるために、眼光型、眼光型と呼ばれます。入り口の車寄せで、靴を脱いで、廊下伝いに進んでいきます。床は、うぐいす張りで、歩くとキュッキュッキュッキュッと、音が鳴ります。敵の奇襲に備えたんでしょうね。ゆっくり案内板を読みながら進みたいところですが、人が多く、どんどん進まないといけません。立ち止まれない雰囲気があります。前からも後ろからも甲高い中国語の会話が響き、矢が上にも早足になります。まあこれも京都観光の情緒でしょうかね。慶応3年1868年10月13日、ここ二条城二の丸御殿大広間にて、将軍徳川慶喜は、諸大名に大政奉還の意思を告げました。そして翌々日、朝廷が大政奉還を受け入れ、江戸幕府は幕を下ろしました。大広間には諸大名に相談する徳川慶喜のその様子が模型として再現されています。
え？そんな！では我々はどうなるのだ？
そんな声も聞こえてきそうです。一段畳が高くなった上段の間に将軍徳川慶喜。ついで二の間に諸国の大名たちがかしこまっている教科書でおなじみの徳川慶喜二条城二の丸御殿大広間にて諸大名に大政奉還を表明するの図が立体で再現されています。粛々とした感じで各藩の代表は頭を下げてはいますがね。これからどうなってしまうのか、うちの藩は大丈夫であろうか、などと様々な思いが駆け巡っていたでしょうね。二の丸御殿も出ると、二の丸庭園が広がります。慶長8年1603年の二条城築城時に作られ、寛永3年1626年、後水の天皇行幸に際し、小堀遠州出ました。小堀遠州。小堀遠州が改造したと伝えられます。池の中には蓬莱島、鶴島、亀島という三つの島があり、池の周囲にも大小の石を配します。二の丸御殿では中国語により耳がキンキンになりましたので、少し景色を眺め、私は気分を落ち着かせました。この日はよく晴れていたんですけれども、小ぶりのちぎれ雲がところどころ空に漂っておりました。だから太陽が雲に入るとパッと曇って、また太陽が出てくるとパーッと明るくなって、そんなことの繰り返しで世話しなかったです。内堀にかかる東橋を渡り、本丸矢倉門をくぐるとそこが本丸庭園です。明治29年1896年、明治天皇の指示により作られました。明治天皇は策定に際し、本丸御殿の2階から
御自ら指示を出されたということです。本丸庭園を見渡す本丸御殿は、明治26年1893年、京都御所北隣にあった桂宮家の御殿を移築したものです。二の丸御殿の武家風の書院造りと違い、優美でおおらかな公家風の造りです。以前は春と秋に特別公開していましたが、現在は耐震強化のため一般公開していません。本丸南西部には天守閣跡があります。伏見城から移築したものと言われますが、寛延3年1750年の落雷で焼失し、現在は土台が残るのみです。展望台のようになっていて、二条城が一望できます。すぐ真下に内堀が見えるのも気分高まりました。天守閣の眺めを満喫したら、内堀にかかった西橋を渡ります。おっと、何ですかね、あれは。ガラスのオブジェが水にたくさん浮いてるじゃないですか。何か前衛芸術らしいんです。600個ある。一瞬、クラゲの大群かと思いました。順路に沿って進んで行き、北中仕切り門もくぐると、広々とした庭園が見えてきます。清流園、清流園です。もともとこの場所には、二条城の初めの天守閣と城内通路がありました。その後、役人の宿所となり、大正天皇即位の際には、享応のための施設が作られました。施設はその後取り壊されますが、昭和40年、1964年、江戸時代の豪商、住の倉家の屋敷跡から、屋敷の一部と庭石を譲り受けて、加えて全国から珍しい石を集め、庭園として完成しました。西側は純和風庭園で、東側は西洋風の芝生の植え込みという和洋折衷型庭園となっています。清流園北に見える北大手門は、道路を挟んで北側に京都諸子大の屋敷があったので、その連絡門として使われていたと見られています。大正4年1915年、京都御所の紫宸殿で大正天皇の即位式が行われました。即位式の後、天皇の別荘として使われていた二条城で、即位後の享応が華やかに行われました。各界の著名人や総理大臣が参加し、華やかな宴でした。この時、新しい建物がいくつか建てられました。式の後は取り壊され、現在残っているのは南門だけです。その南門は、二条城外堀の堀の南側から見えます。通路で渡っていけないところに門があるので、あれなんだと思うんですけれども、あれが大正天皇享応式のために建造された南門です。というわけで、本日は本利宮二条城を歩きました。修学旅行で行ったよという方も多いと思いますか？来年2018年は、大政奉還から150年、幕末明治から今日に至る我が国の歴史に思いを馳せながら、もう一度二条城を歩いてみるのはいかがでしょうか。あ、それとですね、二条城のすぐ南にある新泉園も桓武天皇以来の歴史の古い場所ですので、ぜひ二条城を訪れた際には、ここ新泉園も合わせて訪ねて行ってみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。 または、カラメールを送信することでも登録できます。下の、カラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。